はい、こんばんは、スピです。今回もですね、スカイプ収録ということでですね、ゲストをお呼びしております。この方です。
どうも、大輔でーす。
はい、大輔さん、よろしくお願いします。いやいや、なんかね、大輔さん出ていただいた回ちょこちょこあるじゃないですか。結構映画の話をね、大輔さんとさせていただいてるんですけど、はいはい、いや、あのね、メールいただいてるんですよ。
はい、はい。
ちょっと紹介させていただいてい
いですか。あ、はい、はい。はい、
ハンドルネーム、うどん毛の東さんから。
はい、はい、はい。
パシフィックリムの回ですね。これを聞いていただいたということで。
はい、はい。
はい、パシフィックリムで、息子が犠牲になって父親が助かるのがハリウッド作品らしくないということでしたが、私も同じ印象を受けました。この映画は明らかに日本からと思われるロボットもののテイストを多数取り入れています。私は息子が犠牲になるシーンになんとなくですが、儒教の概念を取り込もうとしたのではないか。儒教の概念がどれだけ生活に根ざしているのか、私はさっぱりわかりませんが、ハリウッド的には新鮮に見えたのでしょうかね。
うん、
ね、はい、いただいております。
ああ、素晴らしい。いやいやいや、帰りがあるっていいですね。うちのところは、あ、まあ、親方で泊まってんのかもしんないけど、はい、はあ、ありがとうございます。なんか、すいません。
いやいや、でもね、あんまり来ないんですよ、メール。
へぇ
ー。リスナーさんはね、そこそこいるみたいなん
ですよ。はいはいはい。
把握しようと思って最近やってるんでね。
うんうん、うん。
聞いてる人数はわかるんですけど。
はいはい。
まああんまり反応がないですね。多分ね、自分ほらお便り紹介とかをまあいただいたのは全部してるんですけどね、してくださいってやつはね、たまに しないでくれっていうのもあるんで、はいはいはい、個人的に送っていただいてる方もいるみたいな
ん
で、はい、それはしてないんですけど、番組で読んでもいいよっていう方は一応紹介してるんですけど、うん、あんま来ないですね。
はいはいはいはい。
多分、こう、自分が一方的に意見を言う番組だということで、皆さん認識いただいてるのかなと思って。
ああ、なるほど。でも、そっか、そっか、うん。逆にね、本当は、それ違うよ、とかっていうのが来てもいい方、あ、いいんじゃないですかね。
あ、いいと思うんですよ。だから、うんうん、なんて言えばいいんですかね、こう、自分もそういうふうにね、意見いただいたら面白いとは思うんですけど、多分、うん、言っても無駄な人に思われてんじゃない
あ、そっかな。そっか。
そうそういうので変えなそうなタイプに思われてんじゃないか。
まあね、こういう見方もあるようですからね。
そう。まあ自分も別に正しいっていう、自分が正解っていうことは全然そんな思ってない。
うんうんうんうん、
ただ自分はこう思うっていうのはね、こう。うん、あるんで、それがあるから番組ができてるっていうのもありますからね。それがなかったら何も言うことなしで終わっちゃう。
いや、でも、そっか、儒教か。うん、まあ言われてみりゃ、うん、そうっすかね。そうかもしんないっすね。
うん、まあそこまで考えてんすかね、儒教の部分。
いや、監督がってことでしょ？
ああ、
まあもしかしたら脚本家の人が、なんつんだ、そういうところを組んでるのかもしんないですけどね。まあまあ、十中八九間違いなく日本のアニメでしょ？のいろんなところからつまんでるんだと思いますけどね。
ああ、まあね。
うん。
それはもう間違いないでしょうけどね。
うん、うん、うん。だ、あれよ、だから中国人が見たらどうなのかなって中国で受けたっていうのが、その絵の派手さだけで受けたの。まあ、今なんか中国日本のロボットアニメいっぱいやってるっていうから、それもあるんでしょうけど。
これもあると思いますよ。
うん。実際もう今度、2の脚本を書き始めたっていうから、あとは、まあ、なんつうんだ、要はまだちょっと続編やるにはゴーサイン出ないぐらいの収益なんで、ソフトがどんだけ売れるかってとこなんじゃないですか。
なるほどですね。ソフト年末に出ますよね、確かに。
もう今、アメリカも出てんのかな？アメリカも出ちゃってるんですよ。
あ、ほんと。
だから、日本でもね、どんだけ皆さん、なんかほら、限定版が、なんか、また増産が決まったらしくて、あっという間にアマゾンで3万円ぐらいプレミアついちゃったけど、出る前から3万円もプレミアつけてどうすんだよとかって思いましたけど。
ね、うん、内容わかんないのに
。まあまあまあ。
熱狂ぶりですよね。
うん、今回は。前回のヘルボーイはこっちに来なかったんですよね、スペシャル版が。フィギュア付きの。
はいはいはい。
うん、ゴールデンアーミーのフィギュアがついた限定版が向こうで出てたんですけど、日本に来なかったんですよね。
まあ、ちょっとね、今回ほら、これ一応オープニングトークなんで、うん、本編入ってきたいんですけど。
はい、はい。
まあ、今回もほら、ヒーローものの話をするんですけど、
はい、はい、はい。
ヘルボーイなんで日本であんま受けなかったんですかね。
知らないのが一番強いんじゃないですか？
ああ。なんだかんだでバットマンとかさ、スパイダーマンとかってさ、やっぱり日本でもアニメやってましたもんね、昔ね。
やっぱり、見るフックがないと、
そうね、
どうしても知ってる、あれなんだっていうのがないと、だから今回ね、お話しするアイアンマンはヒットしたいい例じゃないですか？何にも知らないで来て。
そうですね。
うん。
そう、今日ね、ちょっとアイアンマン3の話しようと思ってるんでね。うん、はい。やっぱりだから、海渡ってきてもね、やっぱり全然刺さんないのってありますからね、
うん。
ね。はい。まあじゃあそんな感じで、アイアンマン3の話をね、今回させていただくんで、また、はい。聞いていただければと思うので、大輔さんをじゃあお迎えしてお送りいたしますので、はい、タイトルコールいいですかね。
はい。はい。
大輔さんをじゃあお迎えしてお送りいたします。せーの。
福岡。福岡。
あとラジ袋。はい。じゃあ、アイアンマン3ということで。
はい。
はい。大輔さんをお迎えしてなんですけど、これ、アイアンマンってね、多分ね、以前もなんか、ここから新しく来るでやったような気がするんですけど、もう一回やろうかなと思って。
クリンさんと、クリンさんとやりましたか？
クリンさんとね、やったんじゃないかな。
まあ、アベンジャーズやられてましたもんね。
そう。
うん。
でね、まあでも、その時ってほら、こう、知らない人に話してるみたいな感じなんですよ、自分も。
ああ、はいはいはい。
だからまあまあね、お互いこうアイアンマン知ってる大輔さんと話すとまた違うトークに、
うんうん、
違う感じの番組になるかなって
。ああ、なるほど、なるほど。はい。
まず3ということで、うん、まあ一応これアイアンマンシリーズの完結編なんですよね、確か。
そうですね。
はいはいはい。
うん、
まあ、ただアベンジャーズ2が予定されてるみたいなんで。
あとだからダウニージュニアは、
えっと、
マーベル、まあ今もう今度ディズニーになっちゃったのか、マーベルとの契約が、あとだから2本
残ってる。
ダーベンジャーズ2、3ってことなんじゃないですかね。
ああ、なるほどです
ね。
まあどうですか、見た感想。アイアンマン3、これだって爆発的に全世界で確かなんか映画の興行収入の記録塗り替えてなかったでした。
うん、珍しくね、3ものでこんだけ良かったのは珍しいんじゃないですか、はい、1、2、3で。
あー
2であんだけ怒っちゃったから、まあ、ピンとこない人は多分ピンとこなかったでしょうけど、2が。
はいはいはいはい。
うん、3で持ち直した感じじゃないですか？
あれ、2って、ウォーマシーンを出したかったってことなんですよね、うん、要はね。
まあ、じゃあ、あれも結局は、その、アベンジャーズにつなげるために作ったようなもんだから。
はいはい、はい。
あれ自体も。
はいはい。
で、その、アイアンマンを続けるためにやったっていうよりは、そのアベンジャーズプロジェクトみたいなのの一環でやってる感が強いから、なんじゃないですかね、あんまりピンとこなかったのは。
ああ、
まあ、あとは、
ね、
うん、あとはスーツの進化系をどんどん出していくっていうのがもともとあったんじゃないですか？
あれもうだって、アイアンマン3大変なことになってるもんね、だって。
42台ですからね。
42台。これ何、原作のアメコミでもそんなにあるんですか？
ですね、だからバージョン違いって言われると、アメコミでバージョン違いって言われると、42どこじゃないと思いますよ、多分。 その、変な話、絵柄で変えられちゃってると、もう全然違う別物になって出てくる時があるんで、はい、その、正式に、あの、マーク42っていうのは多分原作の、なんだっけ、エクストリミスとかいう話を持ってきてるらしいんですよ、今度は。あの、はいはい、アイアンマン3自体が。
まあ、それのデザインってことですよね。
うん。いや、デザインはまたちょっと違う、あの、オリジナルだとは思うんですけど。あ、
そうなんだ。
その映画、あの、実際なんだ、もっと丸かったりするのもあるんですよ。アニメっぽい。はい、丸びおびたアイアンマンとか、ほんとなんかその、なんだ、ごてごてのアイアンマンとか。だから、それをちょっとラインナップした感はありますよね、今回のでね。あの、いきなりラストのその話しちゃうようで申し訳ないですけど。
あ、ちなみにこの番組ネタバレ全開なんで、この番組はもう見て、我々と一緒にこう見ていただいて話聞いていただくって感じなんで、うん、このね、自分たちの話聞いて見るの決めるって人はちょっと向いてないと思う。ちょっとそこはご了承いただきたいんですよね。はい、はい
はい、うん。あの、アイアンマンスーツって実はその汎用性、あれ一個で汎用性あるみたいにやってたけど、漫画のシリーズだと結構その、何々用とか何々用とかあるんですよね。
あー、なるほどね。はいはい。で、
まあ一番有名なのはハルクバスター。あの、ハルク専用アイアンマンスーツとかがあったりするんですよ。
はいはいはいはい。
で、今回、ゴリアテだっけ名前。なんかゴリアテってスーツがでも、なんか作ってる女の、キャラクターデザイナーの方、これ、ハルクバスターじゃないわよとは言ってたけど、明らかにし、まあ、ハルクバスターなんですよね。どう見ても、ハルクバスターのタイプなんですよ。だまあね、好きな人が作ってるから、
はい、
うん。いろいろあっていいんじゃないですか。だから、肩パッと入って、ね、アニメっぽい、真っ赤なスーツも出てきたし。
はいはいはい。
うん。俺は、欲を言えば、俺は一番最初のプロトタイプアイアンマンスーツが活躍しねえのかなと思ったんですけど。
あれね、ほんとなんか付け焼き場でね、開発して、でもちょっとおかしいですよね、あんな、で、捕まってて武器作れって言われて、あんなの出来上がってくるの普通に考えてさ、いくら言葉通じなくてもテロリストの方もさ、そのまま作らせとくなよって気しないですかね。
あれだって、漫画の原作、ベトナムのジャングルを流すからね。
まあまあまあ、時代が時代でね。だから今はこう、それがね、中東に変わってるっていうね。うん、まあよくあるパターンでしょ。だから昔の軍人で退役してて、昔バリバリやってて、だから今ものすごい強いんだみたいなキャラは、大体こう、ベトナムとか、そういうところが出てくるんですけど、うん、最近のキャラクターだとは、こう、ソマリア上がりよ。
湾岸戦争上がりですよね、今ね。
湾岸戦争上がり。
湾岸戦争上がりですね、今ね。本当に。そうなっちゃいましたね、時代がね。
時代がね。
うん、
まあね、だから、いや、2はさ、だって何が違和感あるかって言ったらさ、ウォーマシンの中の人がほっそりしすぎてて、あれいつ変わったのみたいな。
あ、ドンチードルになっちゃいましたからね。いい俳優さんなんですけど。
そうなんですよ。
テネススタンプがやってくれると思ったら、テネススタンプやっぱ2は嫌だっつったみたいですね。
あ、そうなんだ。
やっぱその演技の俳優さんだから、まあ、なんだ、その、ドンチードルも演技の俳優さんなんですけど、やっぱその辺が食ったくないんじゃないですかね。ちょっと猿顔の人に、だからオーシャンズイレブンとか出てる人になっちゃいましたよね。
ワンの人が、だから最初のその、なんだ、もう一回整理すると、ジムローディスってウォーマシンに入る黒人がいるわけじゃないですか。
は
い
は
い、
うん、大佐っすよね。
大佐が、あれが、なんか変わったもんね、途中でね。なんか、
あ、2から変わっちゃいましたね。
してたのが、なんかいつの間にか、ひょろっとした感じの俳優さんになっちゃった。
だ顔が長いからひょろっと見えるだけで、意外にマッチョなんですよ、あの人。
あ、
今回のなんだっけ、だから、3でも結構ほら、むき身で戦うじゃないですか。アクションするじゃないですか。
はいはいはい。
あれも結構自分でやってますから、意外にマッチョで、他の映画でも結構なんだ、飛んだり跳ねたりする役もやるんですよ。何でもやる人なんですよ、あの人。うん。
はいはいはい。でもなんかちょっとあまりにも変わってるからね。も
うまあ顔が全然違いますからね。
全然違うからね。うん、自分もほら、黒人ってとこ以外全然違う人になってるから、あれみたいな感じでさ。あの辺ってやっぱ違和感どうしても出ますよね。
まあ、しょうがないんじゃないですかね。
いやー、そうなんですよね。だあれはちょっとびっくりしたんだよね。やっぱり出たくないって言われちゃったんか。ね。
ごめんなさい。テレンススタンプは名優さんでさ、すごいおじいさんのおじさんで。
はい、はい。
テレンススタンプっていうのは前のスーパーマンの2のゾット将軍やってたし、ごめん、テレンスハワードっていう人です。
はいはい。
うん、すいませんでした。
え？
テレンスハワードから。
テレンスハワードからドンチードルに変わる。
はいはいはい。
ね。うん。そうなんですよ。
でも、今回もう監督やんないで出てきたハッピーは良かったじゃないですか。ジョン・ファブローはいい役でしたよ、今回も。
はいはいはいはい。
まあ、ワン・ツーの監督でしたけどね。
うん。まあ、アイアンマン3はね、でもね、見ててびっくりした。アイアンマンってあんまり自分、漫画の方知らないんですよね。
うんうん。はいはいはい、
うん。で、さっきちょっとオープニングでも言ったけど、アイアンマンってあんまり有名じゃないじゃないですか、日本では。
そうですね。まあ、海外でもそうでしょうけどね。アメリカでも、コミック好きしか知らないよってとこだと思いますよ。
ですよね。だから、バットマンとかさ、その、X メンに比べたら知名度っていうとね、どうなのっていうとこじゃん。
やっぱりね、あれは俳優さん、ロバート・ダウニー・ジュニアがやっぱハマり役になったからよかったんじゃないですかね。
う
ん
うん、そうね。あのキャラクターがいいんでしょうね。うん、
当初はだから、ティモシ・ダルトンでやる予定だったみたいだったんですよ、最初に。
はいはいはいはい。
それコミックで、アレックス・ロスが書いてたコミックシリーズが完全にティモシ・ダルトンだったんですよね、顔が。
はいはいはい。
まあ、その、なんだ、いろいろあるんですけど、向こうもアメコミも、リアル調で書くときに、まんまそのモデルにする俳優さんとかがいるときに、その人のイメージがついちゃうから、結構、アメコミ、映画にしたときにその人使うなんていうのも今多いんですけど、あれなんか完全にそうですもん、サミュエル・L・ジャクソンは。
はいはいはいはいはい。
今のそのアメコミのシリーズのあの人の顔になっちゃってるから、
フューリー、まあね、ニックフューリーイメチェンして黒人だったっていうね、白人がね、あれみたいな。
うん。っていう、もうそうだし、なんていうんですか、アイパッチの顔自体ももうその、サミュエル・エド・ジャクソン顔なんですよね、今いろんなとこに出てくる顔が。
はいはい
はいはい、だから、まあしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないけど、でもまあ、一番大きいのはロバート・ダウニー・ジュニアだと思いますよ。
そうですね。
うん。まして復活してきた時期だったから、本人自体も。
はいはいはい。
アル中でどうしようもなくてね、ベロンベロンだったのが、いろんな映画、ぽいぽい呼ばれるようになって、また、ゾディアックってデビッド・フィンチャーの映画から
また。ありましたね。
うん、出てきて、ちょうどその頃に振られてよかったんじゃないですか、あの人。また帰り咲きましたからね。
はいはい。まあ、キャラクターがいいんでしょうね、その子、うん、なんだろう。明るいキャラクターじゃないですか。
そうですね。だから本当バットマンと対比でしたよね。
そうそうそうそう。まあ実際ね、トニー・スターク自体も悩んだりはするんだけど、なんて言えばいいんだろう。すごい明るいっていうか、カラッとしてるからね、性格自体がね。こうね。
で、今回そこを突っ込んだのが前回のアベンジャーズの戦闘で PTSD になっちゃってる。パニック障害になっちゃってるっていう設定が良かったんじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あれを吹っ切る理由がね、愛する人を守るためとかそういうんじゃなくて、男の子の、あんた、メカニックだろって。オタクだろって。
そうそうそう。まあでも、オタクなとこは、存分に出てたじゃないですか。ペッパーに呆れられるっていうかね。
ウサギの、でかいウサギのプレゼントとかね、意味わかんないですよね。
しかし、でも最後はね、そのオタクの部分で勝つわけじゃないですか。スーツを全部呼び集めて今まで作った。
だから、でもあれも、結局、見る方はオタクだから、あんだけプレイボーイがオタクっていうのもオタクの夢なんじゃないですか？
ああ。
あんだけモテモテで金も持ってて、しかもオタクって。いや、実際になんだ、ジョブスとか、ナイキの社長とか結構オタクの人いますけど、本当に。
はいはいはい、はい。
セレブでオタクの人っていますけど。
はいはい。
いや、やっぱりあれを、ね、いわゆるハリウッド映画のイケイケの人が、で、映像にされられると余計なんじゃないですかね。
確かにね。確かに今回だからハッピー出てたのは良かったですよね。ボディーガード。
俺絶対その監督外されたから出ないなと思ったんですよ、結構。
はいはいはいはい。しかも今回が一番活躍してたんじゃない？
いや、活 躍は前回の方が活躍してたんじゃないですか。
2の方がしてた。
スカーレット・ヨハンソンとほら最後戦うじゃないですか。
はいはいはい。
で、スカーレット・ヨハンソン何十人も相手にするけど、ハッピー一人とやって、どうだって振り向いたらみんながバタバタって倒れてて、あれって顔する。あれが良かったんじゃないですかね。
で、それは。ね、病院送りにされちゃう。
うん。やっぱ遠慮したんじゃないですかね。監督じゃないし。
はいはいはいはい。
まあ、あの人役者ですから、そもそもが。うん。
まあ、でも最後の戦い方はすごいびっくりしたね。あの漫画でああいうシーンあるんですかね。あんな遠隔操作でパンパンで。
あ、遠隔操作のシーンはあって。あとね、あんなには退去して出てこないんだよな。遠隔操作のシーンはありましたよね、なんかね。
遠隔操作できるっていうのは、まあまあ設定としてあるのは自分も知ってたんですけど、うん、なんか今回それのトリックが多かったじゃないですか。
はいはいはい、
違うやつが入ってる
っていう感じで、ね。はいはいはい。
こうほら、大統領さらったりとか。
うんうん。で、憎い、配役が大統領やってたの、ウィリアム・サドラーつって、ダイ・ハード2の大佐じゃないですか。
はいはいはいはい。
それで、副大統領でほら、
副大統領がこう、黒幕なんですよね。
黒幕がロボコップじゃないですか。ロボコップ の
社長ね。
あ、オムニ社内の重役じゃないですか。
あ、重役重役だから。
ロボコップを作った人じゃないですか。
そうそうそうそう。お前はクビだって最後言われてね。
あ、違う違う、最初にほら、手榴弾で殺されちゃうじゃないです
か。そうかそうか、ギャングかなんかに手榴弾で、
そうそうそうそう、
腰にしちゃって、君とは仲良くなれると思ったのに、残念だよっていうやつだよね。
あの人を使ったところなんか憎いんじゃないですか、やっぱり。
あれ、そうだよね。なんか要は派閥争いみたいな。
まあ、そうそうそうそう。
調子乗りすぎて殺されちゃうってやつだ
よね。もう今俳優さんだからなんだっけ、名前出てこないけど、あの人は、あんま海外ドラマぐらいしか出ないですからね。あんま映画に呼ばれないんじゃないですかね。ああいう人を持ってくるあたりも、やっぱ監督さん、シェーンブラックだよな。シェーンブラックって、脚本家でも結構いろんな、ちょっとオタクっぽい映画ばっかなんで、はいはい、ラストアクションヒーローとか。
なるほどね。
で、元俳優さんなんですよ。
あ、そうなんだ。
プレデターの、
ええ。
最初に殺されちゃう通信士のメガネがいるじゃないですか。
いる、
覚えてます？
いる、いる。
あの人です、あの人。
さらわれちゃう人でしょ、
最初に。
女の子を待て待てってやってた。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの人です。
あ、
監督さん。
そうなんだ。
うん。
なんかね、やっぱり俳優から監督ってあるんですね。
いや、結構多いですね、ハリウッドはね。うん。うん、
まあ、俳優として目出ないけど、面白いの映画はこう、携わりたいし作って
うん。な、映画作りたい人っていうのが多いんじゃないですかね、やっぱね。うん。俳優、まあ、ほら、兼任でやるけど、現場知りたいから俳優やって、実際は脚本書きたいとかね、日本でも多いですからね、そういう人ね。
あ、多いね。
うん。
そうね、だから、アイアンマン3はね、いや、だから、なんだろう、なんかすごい、うまくまとめてたような気はするんだけどね。
いや、もう起承転結はっきり分かって、一回どん底に落ちてね。で、その大どんでん返しも一応あるし。
はいはい。
うん。それで最後に盛り上がるババババーンってシーンもあるし。
そう。アイアンマンを花火にするっていうすごい、ね。
うん。まあまあ、だからバババっていっぱい出てくるのが圧巻なんじゃないですか、一番。
いや、まあまあ、あれはだから番宣っていうかね、映画の予告編でも使われてたシーンですからね、うん、ずらってアイアンマンが揃うっていうね。
だ、あれが多分日本だけだと思うんですよね、あの予告編やったの。
あ、そうなんだ。
ああいう、だからに、前にもよく出てたんですけど、日本人はバカだから、これぐらいやんないと見ないってはっきり予告編を作ってる人が言ってましたよ。
あ、そうなんだ。
結局、ある程度のものを提示しないと日本人は来てくれないからっつってました、ね。ああ。
なるほどね。あれ見たらさ、だってなんかアイアンマンね、今ほらアイアンマンとウォーマシンの二人なわけじゃない
ですか。はいはいはい。
こんなに増えたのって思いますもんね。見たらね、あれだってね、こうボロ
ッ。まあ誰が乗ってるのとはなりましたよね、あの時ね。
なるなるなる。
アイアンマン舞台じゃんとかって思って、
ね。そうそうそうそう。
あ、
でも結局こうなるんだと思って。でもさ、あれ、あそこまで遠隔操作でさ、動けるんだったらさ、乗る必要ないよね、はっきり言って。
だからなんだっけ、アイアンマン、そういう話あんだよな。もう、 乗らないでくれとかってペッパーに言われて、
うん、
遠隔操作で やってんだけど結局は自分で行っちゃうみたいな話あるんだったと思ったんだよな。
はいはいはい。
まあ今ね、実際問題兵器って無人になってますからね、それの皮肉もあるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
もう日本だって無人戦闘機だ、無人偵察機通り越して戦闘機だっつってるぐらいなんだから、あれなんじゃないですかね。
まあね、技術が進めばああいうのもできるんでしょうけどね。
うん。いや、だってもう、最近の NHK の特集なんかでやってんのは、何？兵隊が死なない戦争っつってましたよね。
ああ、はいはいはい。アメリカの方でもなんかアイアンマンスーツみたいなの
を
リアルに開発考えてるらし
い。タロスでしたっけ？何でしたっけ？
タロスってありましたね。なんかだけど、あんなのさ、基本的にでもさ、スピードとパワーって両立しないような気がするんですね、自分って。やっぱり物理でいくと。
今実際、使用されてるのは、通信兵とか、要は重量をいっぱい持たなきゃいけない兵隊さんに、足の、要は春パワードスーツ。
はいはいはい。
こんな、あるじゃないですか。
はいはい。
あれを実装して使ってるっていうのは聞きますけどね。
はいはいはい。まあ、要はあれでしょう、おじいちゃんとかでさ、もう力が、
そう。
厳しい人とかのサポートするやつね。で、あれを進化させれば当然重いもんが持てるっていうのでね、まあ、度を越したあれにすればパワードスーツって。
だからあれは結局兵隊がいらないっていうと困る人たちと、
はいはい。
まあもちろん兵器産業の話ですけど、兵隊が売らない、いらないって言うと困る人たちは、ああやって兵隊を強化するものを開発するし、無人機でいいじゃんって人たちは無人機をどんどん開発するんですよね。うん、今だって無人戦闘車両っていうのも実際ありますからね。湾岸戦争じゃ全然あんまり役立たなかったなんて言ってますけど、
はいはいはい。
実際そのコンピューターの処理速度が上がって精度が上がればもうどんどん、ね、要はだってパートタイム、何ソルジャーつって、朝9時に、基地行って5時に帰る、
はいはい。
プレデターの、プレデターってだから無人戦闘機の爆撃手なんていっぱいいるつってましたからね。だからそう考えると、いや、怖いかなとかって思うんですよね。ガンダムウィングの人が操らない戦争は戦争じゃねえとかつって怒るってこと一緒じゃないですか。
はいはいはいはい。
なんでしたありましたよねそういうのね。
あった。
うん。
無人モビルスーツがいっぱい出てくる。
そう、ね。だから、裏を返せばね、もうその、画面の中の戦争になっちゃいますから、ね、実際問題はね。だそこまで皮肉は込めてないですけど、やっぱ今回のは面白かったと思いますよ。
うん。
ワン、ツー、スリー、ワンのその、ものづくりみたいなところも入ってるし、男の子のプラモデルとか。
はいはいはい。
ね。
まあまあ、要はプラモですからね、あれね。プラモなんだけど、金持ってるから自分が着れるやつになってるっていうね、もう。
作って、ものづくりの楽しさみたいなのも入ってるし。
完全にプラモじゃないですか、ショーケースの中にずらって入ってさ、もう、あの。
実はダミーだったってね。あれもね。
あれはダミーなんですよね。
地下に埋まってたっつってね。あれだって地下に隠してただって、ほんと、あれでしょ？お笑いでしょ？
そう。
もう、なんだ、真田さんですよ。そんなこともあろうかとじゃないですか。
そう。ヤマトのね。
こんなこともあろうかとですよ。まあ、だ今度は家がなくなったから多分アベンジャーズマンションつってスタークタワーなんじゃないですかね。
多分そうでしょうね。うん、あれだから、ね、前回のアベンジャーズの時もニューヨークを再現した CG の中でね、スタークタワーがちゃんとニューヨークに、うん、
あれが多分アベンジャーズマンション
のがいいですよね、うん、あれ。
あれがだから最後。
で、なんか、頭にこう、なんていうの、電光ケージでね、
うんうん、
こう、出てんのがいいですよね、あれね。
あれが最後ほら、スタークってやつが消えて A だけ残ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
だ今度は多分あれがアベンジャーズマンションつってね、マーベルのヒーローお得意のそのマンションがあるから、みんな。
はいはい。
ああ。
たまり場ってやつ、
ね。はいはいはい。
ま、今回じゃあちょっと最後、ヴィランについて語っとこうと思うんですけど、
はい。
アイアンマンの場合ってさ、なんかあんまりこう、ヴィランでこいつっていうのさ、最初にもう、ワンでさ、結構宿敵をやっちゃうわけじゃないですか。
まあ、宿敵っていうか、あれはだから、 親ってことなんじゃないですか？親を超えるとかそういうことなんじゃないですか？
あ
まあ、すべてを仕組んでたのが身内って、まあ、アメリカ結構多いじゃないですか。
まあ、どんでん返しパターン。
うん。
そうだったら。
で、2は2で、その復讐？
そうね。その
自分が、まあ、自分は関与してないんだけど、親が会って復讐しに来る復讐鬼をやっつけるっていうのと、嫉妬とかね。そうですね。そういうのでね。
で、今回の。3もその系統でしょ
う、うん、今回はもうその全部ひっくるめちゃいましたね、そこもね。
ああ、はい。
あの、いろんなしがらみ、自分が作った元で出てくるのと復讐とか嫉妬とかいろいろ織り混ざったキャラクターが結局は犯人だったっていうのが出てきましたよね。はいはいは
い、でもなんかすごいですよね。あの、こうちょっとビンラディン的な演出でやっといて、実はなんかこのおっさんはただのタレントみたいな映画俳優みたいな。
だ、俺あれも。
映画俳優みたいな。すごいなと思った、ね。
あれもビンラディンの暗殺があったからじゃないですか。アメリカ本当はお前ら作ってんじゃねえのって言いたかったんじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
そういうブラックが入ってんじゃん。ちょうどゼロ
ズ。ジョークね。
うん、ゼロダークサーティー。
ユーモアか。
そう、ゼロダークサーティーもやったし。
はいはいはい。
暗殺して殺しちゃったけど、死体が出てねえで実際なんだかわかんねえじゃんって。本当にビンラディンっていたのっていうのも言いたかったんじゃないですか。
はいはいはい。
多分そこは多分に含まれてると思いますよ。うん。
だけど、あれね、なんかアイアンマンスーツをさ、あんなチョップ一発でね、真っ二つにするなんて結構敵としては無茶苦茶なやつでしたよね。
だからもうあれも原発じゃないですか、モロ。
人間原発ですか、もう。
人間メルトダウンじゃないですか、基本的には。はいは
い、強くなる代わりね、爆発しちゃうやつとかいましたもんね、うんうん、最初。
制御できなければね、吹っ飛ぶしかないってね。今度奥さんがそうなっちゃったからどうすんでしょうって感じですよね。元に戻ったってことにしてるけどね。
はいはいはいはい。
結局一番強いの奥さんってことになっちゃいましたからね、今回ね。
あれ今度ね、夫婦喧嘩したらやられちゃうやないか。
なんかそこがヘルボーイと被っちゃってんだよ。怖いですけど。ねえ。
まああの、だけど、絶対俺そうだと思ったけどね、あのね。完全に、あの、ミスボッツは出てくるんだろうなと思ってたら。
なんか、あの、グイネス・パルトロの娘がすごい、あ、いや、子供がすごい喜んだって言ってましたよ。アイアンマンスーツ着て。ママがヒーローになったっつって、一番喜んでるのは息子よとかっつってましたよ。で、あとやっぱ今回すごかったのは実写っすね。実写のシーンがすごく多かったのがやっぱ。
ああ、はいはいはいはい。
あのスカイダイビング実写っすからね。
あ、そうなんだ。
あの、まあ、もちろん CG で加工してますけど。
はいはいはい、はい。
480回、撮ってるらしいっす。
あれでも難しいよね。いや、だから俺すごいなと思った。あのね、どれだけスカイダイビングの経験あるメンバーなのかわかんないけどね、あれをこうみんな空中でね、拾ってくってやつでしょ、
はいはいはいはい、
流せて。
はい。
あの、プロの人だってあるじゃないですか。ああいう競技がこうな
んか、そうですね、そうですね。
上から撮ってこう模様に見せるみたいな。ね、うん、あるけど、あれだって難しいのに。ね、それをこうやってたから。まあ、当然ね、あの、CG ではないんだろうなと思ったんだけど。
まあもちろんその背景とかいろんなとこ相当いじってますけど、でも基本は CG 使ってないで実写でやってますね、結構ね。
ああ、すごいな。うん、
だそこがやっぱ日本映画に真似できないとおっしゃるね、お金のかけ方自体がね、
もう、ね。まあね、その何十回も撮ってね、やっぱ見て、やっぱ CG に慣れてる我々が見ても、
うん、
まあここはちょっとね、あの、だいぶ気合い入れて実写で来たなっていうの分かりますもんね、やっぱり、ああいうね、スカイダイビング
だってラストのあそこだって、ほとんど、その、俳優のアップとかは結構スタジオで撮ってますけど、はい、円形のああいう、なんだ、飛び移るシーンとか結構実写ですからね。
そうですね。その辺ってやっぱ監督のこだわりじゃないですか。
みたいですね。どうも、あんまり使いたくなかったっつってましたね。分かりやすい CG は使いたくなかったっつってましたね。
まあでも今回さ、アークリアクター撮っちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい。
いや、こんな簡単に解決すんのっていうのはちょっと拍子抜けでしたけど、
ね。あれも一応ほら、前振りとして、インセンが、ワンで助けてくれたインセンが心臓外科の先生だっつって、最初紹介するんじゃないですか、そこのパーティーのところで。
はいはいはいはいはい。
で、あの人が、多分あれ原作もそうなのかな、破片を撮ってくれるっていう。で、結局最後ちょっと分かりづらかったけど、すごい強力な磁石で、 張り付くじゃないですか、派手な。
はいはい。はいはい、
とアークリアクターを取って、要はもうアイアンマン卒業だよっていうのはやりたかったんでしょうね、あれね。
うん。まあ、だからこっからどういうふうにアベンジャーズ2に繋いでいくかってことなんでしょうね。
いや、まあ、また着なきゃいけないってオチにするんでしょ
う。まあ、そりゃそうでしょうね。あ、でもあれ良かったね。最後にちょろっとハルクが出てる。
あの、セラピストがハルクだったってね。
そう。だから最初にこう、回想で始まるじゃん。うん。これちょっとこの間の話聞いてくれよ、みたいな。
うん。
なんであんな回想にしてんだろうって自分は思ったの。そしたらなんか。
相手がね。
相手がちゃんといて最後、ハルクで、お前聞いてたみたいな。いやー、みたいなさ。じゃあもう一回最初から話すけど、みたいな。
僕の専門じゃないよつって当たり、それはこれ、あんたより俺の方を聞いてくれよって話ですからね。だから、ちょっとかわいそうなのは、やっぱハルクもやってほしいっすよね。あの人でね。
あ、
まあ人気ないから多分、だ結局マイティーそうなんでしょうけど。
まあね、ハルクなんで人気ないんだろうね。
いやー、どうなんですかね、あんまり引きがないんすかね。
まあしかもあれだよね、難しいよね。だって凶暴、ストレス溜まると凶暴化して暴れるっていうヒーローだから。
うん、うん。
悩みって言われてもね、また凶暴化しちゃったっていう部分はあるにしても。
うん、
その暴れるシーンになっちゃったらもう怪獣映画と一緒だからね。
止められない男ですからね。まあ、あれ、変な話あれですよ。あの、アンチェインと一緒ですよ。あの、あ、まあ、バキの。
まあでもどうすんだろうな。これ、あの、なんだろう。こんなにアベンジャーズを踏み台にしてアイアンマン3がやっぱこんだけ売れたってことなのかな。
いや、だから、アイアンマンがあれだけヒットしないと多分アベンジャーズはなかったのかもしんないですよ。
ね、うん、まあだってアベンジャーズ自体もかなりアイアンマンが最後美味しいとこ持ってく。
うん。
ね、主役はあくまでアイアンマンって話ですもんね、あれ。
だから、あんまりそのほら、俳優さんを、その、まあ、向こうでは売れてたにしても、そんなに世界的には有名じゃないところを持ってきて、急にロバート・ダウニー・ジュニアを据えたところも、賭けだったんじゃないんすか？あの、いまいちその知名度がないアイアンマンっていうのにロバート・ダウニー・ジュニアを持ってきたのは、やっぱりその、作ってる側としても、いや、ここでちょっと、手こ入れとかないと、アベンジャーズに繋がんないって思ったんじゃないですかね。だから、ね、だから、あと、今度、マイティーソーが今やってんのかな？え、これからやるんですか？もう今やるのか。これからやって、来年にキャプテンアメリカの2がやって、はい、再来年にアベンジャーズ2つってますから。
なるほどね。
まあ、皆さん楽しみにしていただいてよろしいんじゃないですかね。
そうですよね。
で、あの、アントマンの撮影も始まりましたから。
前あの言ったやつ、アトムと何が違うのって。
まあ、あの、アメリカ版虫キングが、虫キングとちょっと違うのかな。虫キングが俺よくわかんないけど。
まあ、虫キングはあの、あれでしょ、昆虫を戦わせる。
あれ、そっか。あれです。手塚治虫のミクロイド S ですね。
あったね。
いや、元だろうけど。まあ
ちっちゃくなる系の映画はもう自分はミクロの決死権で決まってます。止まってますからね、そこでね。
問題はその、前に言ってたね、スピさんが気にしてた、ほら、アメリカは巨人にならないって言ってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、ジャイアントマンっていうのもいるんですよね。マーベル、アベンジャーズに。
あ、そうなの？
大きくなる人。それもまあ、でも今回のアベンジャーズでは出さないのかな。アベンジャーズ2が結局今度、ウルトロになったじゃないですか。
ウルトロってどういうこと？
相手が。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんか、機械大帝ウルトロンだっけ？なんだっけ？
機械大帝ウルトロンね。はいはい。
ね、サノスじゃなくてね。
そう、なんか前回の見たらどう見てもサノスなんだけど、サノスはやっぱ3で来るのかな？
だから、全部絡める気じゃないですか？X-Menとかいろんなのと。
はいはいはいはい。で、ここまでやったらすごいよね。スパイダーマンまで合流したらすごいことになると思う。
まあ一応あのコミックは全部出てきますからね。あのサノス相手にね。
そう。 まあね、マイティーソー神なのにサノスのが強いとか、めちゃくちゃな設定だからね。
まあ、マイティーソー宇宙人ですからね、扱いがね、別次元の人って扱いですからね。
まあまあ、異次元人的な感じ。うん
そうなんだ。神様とはちょっと違うんですよね、あのマーベル世界の中ではね。あの、力が神様みたいにすごいってだけの話で。
はいはいはいはい。うん、
ちょっとニュアンスが、違って、そこ突っ込む人いますよね。神様一番強いんじゃねえのっつってね。
まあでもね、日本で売ろうとしてるっていうのはすごいよね。だってそのテレ朝でね、あの映画やった時も、池田秀一とかね、山寺宏一とか田中敦子とか、そうそうたるメンバー引っ張ってきてるからね、あれ。
で、その、ほら、あんまり日本じゃヒットしてないのかな。アニメも作ってんじゃないですか。
アイアンマン。アニメやってます、やってます。
アイアンマン、ウルバリー、X メン。
うん。
だから、ああいう入れ方するのはね、本当に、しかもマッドハウスでちゃんとしたの作ってるから。
はいはい。
俺見てないから面白いかどうかよくわかんないんですけど、そっちのアニメは見てないんであれなんですけど。なんかあんまりピンとこねえなとかって思って。
まあね、だからアイアンマンの場合逆だもんね。そのロバート・ダウニー・ジュニアありきで始まっちゃってるからね。場合はだよ、日本の場合はね。だから、スパイダーマンとかのバットマンみたいにじわじわやってないじゃないですか。
はいはいはい。
だからもう、なんて言うんだろう、そのスパイダーマンってキャラクター、
うん、
バットマンってあの、もう顔がないじゃないですか、覆面だからあれ、
うん。
アイアンマンも実際マスク被ってるからね、なんか誰でもいいはずなのに。でもアイアンマンの場合やっぱロバート・ダウニー・ジュニアっていうの、
うん、
日本じゃ先行しちゃってるからね、難しいよね。
ヒゲのあの人でしょってこと
だ。そうそうそう。
うん、まあだからもうほんと、ロバート・ダウニー・ジュニアも、あの、若いうちにどんどんやっとかないとね。
そうそうそう。
うん、今のうちしかないから、あんまりの先延ばされると大変だからね。
まあ、続き楽しみに。
ほんとですね。ほんとですね。
はい。まあ、そんなわけで今回はじゃあちょっと大輔さんと。
はい。
はい。アイアンマン3。
ありがとうございました。
ありがとうございます
。あ、それで一つ言ってなかったですね。お便りありがとうございました。
あ、そうですね。さっきも言ったように我々ちゃんと呼んでますんで。
はい。
お願いします。また。
すいません
でした。なんかね、ご意見ありました。
はい。
はい。どしどし送っていただければ
と思います
ね。はい。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。